それでは早速今日のメッセージに入ろうとしていますが、聖書の箇所は旧約聖書ヨエル書2章です。旧約聖書ヨエル2章の28節から32節をお読みします。今日は盛りだくさんのプログラムなので少し、スムースに行くためにマスクを外したいと思います。久しぶりに私の顔を見た方もいらっしゃると思いますが、いつもの顔です。それでは聖書を朗読いたします。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。以上です。この箇所から後の雨を待ち望む民と対してメッセージを取り次ぎします。イエス様が復活されたイースターから数えて今日は50日目にあたる五旬節。50日目というのがギリシャ語のペンテコステという言葉ですが、その日エルサレムで弟子たちに聖霊が120人の人たちに注がれました。そして聖霊に満たされたペテロが説教したときに3000人の人たちがどうしたら私たちは救われるでしょうかと求めたときにペテロはイエス・キリストを信じなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます、そしてその通りになったわけです。エルサレムから福音宣教という神様の働きがスタートして、今世界を一周してエルサレムに近づいている、その時を迎えていますが、しかし残念ながらいまだに世界75億77億で言われる世界人口のうちの二十数億の人たちが福音を一度も聞いたことがないという現実を、私たちはどうしたらこれを解消できるかということを多くの宣教学者や宣教師たちが、牧師たちが祈って取り組んでいる課題ではありますけれども、人間の手の技というのはやはり限界があります。しかし神様には計画があって、後の雨という印を聖書の中に予言してくださっていて、それを私たちが熱心に待ち望むようにと語っていてくださるんですね。イスラエルでは雨が少ないんですけれども、秋にまとまった雨が降ると畑を耕して種をまきます。そして年を越して次の春大雨が降ります。そうすると実が豊かに実って収穫の鎌が入るという、この収穫のための雨が後の雨、歴史的には2000年前に前の雨が降ったんです。そして聖霊の雨が注がれたんです。そして神様はこの世界の終わりに今近づいている中ですが、聖霊の大雨を降らせて全世界の人々が福音を聞くことができるように、そしてたくさんの人がイエス・キリストを信じて救われるようにという計画をもうここに聖書に示されているので、私たちはそのことを覚えてそれが実現するために熱心に祈る必要があるんです。神様は今まで予言を 100% 成就されました。そしてそれは神様の働きであると同時に、神様の御言葉を 受け取った人たちが、預言者たちがそれが実現するようにと熱心に祈ったんです。先週もそのことに触れました。聖書には神様の約束が記されています。でもそのままでは何も起こらないんです。それを読んで、それを受け取った人たちが、神様どうぞこの通りにあなたが御業をなしてくださいと祈ることによって、神様はその全能の力を働かせることができるという方程式があるんですね。ですから棚からボタン待ちということは決してないわけです。私たち信仰者クリスチャンの祈りがこの世界を救うかどうかに大きな影響を及ぼすということを知って、この時代歩んでいきたいと思います。第一に、今起きていること、あるいは今まで起きてきたことは偶然ではないということです。私たち信仰者には偶然はないということ、神様の摂理と神様の御心がなるということ。しかし私たち人間の理解力ではそれがわからない。みんなバラバラに起きていることのように見えるわけです。しかし神様はこの世界を統一された世界として作られました。目に見える自然界、人間が生きている社会、そしてこの世界がバラバラではなくて一つのものとして作られたんですね。私たち人間も魂と霊と体というふうに三つにこう分かれているように考える時がありますが、一つの統一体として作られているんですということを見ていきますが、新型コロナウイルスは疫病ですけれども、それは聖書に何度も出てきます。世界の歴史にも何度も出てきましたが、そのどれもが人間の罪に起因している、関係しているということが分かります。しかしイスラエルにおいては、その罪を犯していた人、あるいは罪を犯した人たちが神様の前に、私たちを憐れんでください、許してくださいと祈った時には、その神の裁きとしての疫病が終わったんです。収束したんです。この新型コロナウイルスの感染が収束する鍵は、もちろん感染症の研究者や医療の専門家たちが研究してコロナウイルスのワクチンや薬を開発することが待ち望まれているわけですけれども、それは祈ることによって私たちは支援しますけれども、一方で私たちクリスチャンが祭司として託されている祈りの務めを、この終わりの時代ほど真剣に取り組む時はないと考えるわけです。いかがでしょうか。活動自粛、ステイホームは必要です。またワクチンと薬の開発も待たれていますが、同時に教会は創造主なる神の御前にへり下って、自らの罪と罪が何かを知らない、まだイエス・キリストを信じていない人々に代わって取りなしていく必要があるわけです。彼らの代わりに悔い改めることが私たちクリスチャンにできるかどうかが問われています。果たして今までのような生活を続けていいのだろうか、今までの生き方をそのまま続けていてよかったのだろうか、そのことが問われています。個人も、この日本という国も、また世界の国々も神様の前に問われている時代です。神様はそのためにこのような疫病や、あるいは天変地異をが起こることを許されているわけですね。それを偶然に起きたこととして片付けることもできるかもしれませんが、しかし聖書はそうではない。神によって作られた人間が今まで自由勝手にこの世界を破壊してきたこと、そして人間の許されている領域を超えて神様の領域に土足で踏み入っている、その現実をわきまえてへり下るということが求められているということを聖書を読むたびに教えられるわけです。今日の箇所は、イナゴバッタの集団による荒廃と飢饉の知らせを今見ているわけです。 東アフリカで特にケニアで発生した、バッタの大群が海を越えて中東、そしてインド、中国に今やってきています。映像でお見せしたいのですが、画像で、今お見せしようと思います。国連の FAO という農業機関はその大発生の規模を70年に一度と表現しています。疫病の次は食糧危機、これは確実に来ます。日本の食糧自給率 35% の現状では、世界が食糧を売らないといったらかなり厳しいということを予測しなければならないと思います。では画像出てくるでしょうか。出ますかね。はい、どんどんいきますけれども、砂漠飛びバッタ、もう、縦60キロ幅40キロの集団が1日に100キロから150キロ200キロ近く移動する、その間に青草、穀物を、木々を食べ尽くして進んでいる。このエチオピア、ケニア、エチオピア、サウジアラビア、パキスタン、インド、今中国の西まで迫っているわけですが、この黒いところは脅威という地域です。次から次へといろんなものが起こるもんだなと、自然の脅威というものを感じるわけですが、偶然に起きていることはではないということをまず覚えておきましょう。第2に、イスラエルの霊的堕落の姿を見ていきます。このヨエル書の1章の15節を、会堂にいらっしゃる皆さんは聖書をお持ちですが、オンラインで礼拝に参加している方々もぜひ聖書を手元に置いて、御言葉を見ながらメッセージを受け取っていただきたいと思いますが、15節では、ああその日を、主の日は近い、全能者による破壊の日としてその日は来る、全能者、創造主なる神がこのことを起こしたんだとヨエルは語っているわけです。そのイナゴバッタの先頭に立つのは全能者である。目的は何か。神様に反逆している南王国ユダの破壊です。理由は、神の民であるユダにおいて人々は相も変わらず土着のカナンの偶像宗教の侵入を許し、神殿には集まりはし礼拝はするが、心は神様から離れて礼拝の焦点がぼやけていたわけです。しかも神殿の中には密かに偶像が置かれ、聖を売る男の人たちも男性もいたという実態があります。神様は何度も預言者を使わせて警告しました。そして彼らの中からも改革を叫ぶ人たちが現れましたが、バジ豆腐です。しばらく続いた生き方を急に変えろということは人間にとってはなかなか難しいようです。そこでついにその日、主の日という日が来ました。2章の1節から、イナゴとバッタの集団が畑や町に襲いかかる様子が描かれています。10節では、一章の10節からですね、畑は荒らされ地も藻に服す、穀物が荒らされ新しいブドウ酒も干上がり油も枯れるからだ。これでは食料は確保できない状態です。果実もブドウもイチジク、ザクロ、ナツメヤシ、リンゴも食い尽くす、そしてそれはまるで軍隊のようだと表現されています。2章の3節を見ると、彼らの前は火が焼き尽くし、後ろは炎が舐め尽くす、彼らが来る前はこの地は エデンの園のよう、それほど潤っていたんです。しかしイナゴバッタが去った後は荒れ果てた荒野となる。先ほど荒れ果てたこの世界と歌いましたが、これは自然界に限ったことではなくて、私たち人間の魂が罪によって荒廃している姿と重なって見えてこなければ、聖書を読んでいることにはならないわけですね。私たちの魂は、霊は神様の恵みによって潤っているでしょうか。聖霊に満たされて潤っているでしょうか。豊かな実を結んでいるでしょうか。でなければ荒廃しているわけです。荒れ果てているわけです。11節を見ますと、2章の11節、主はご自分の軍隊の先頭に立って声を上げられる。神様がこのイナゴバッタ集団の先頭に立って声を上げておられるとヨエルは言っているわけです。神様ってそんなことをなさるんだろうか、ひどいなと思うならば、それはどうでしょうか。ノアの時代、罪がはびこって福音を伝えても悔い改めなかった世界を神様は洪水によって強制終了させました。歴史はそのことを伝えているわけです。世界のいろんな国々がこの洪水の記録を持っているんですね。そしてソドモ・ゴモラの甚だしい悪徳に対しては、当時の世界への見せしめとして天から異様が降ってきた。その異様は今も地上に残っていて、研究者が調べると地上にある硝酸とは違う純度の非常に高い異様だということが分かっています。このイナゴの害というのを公害と言いますね。イナゴという字は、虫偏に天皇の王という、皇帝の皇という字を書いて公と読むので公害と呼びますが、この公害も偶像礼拝の罪に対する裁きとして聖書には描かれているわけです。第3に、そんなイスラエル、南王国ユダに対して悔い改めの招きが響きます。このヨエル書には角笛が2回出てきます。2章の1節を見ると、シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。私が時々元旦に吹く、角笛は、まあ、いろんな要素が組み合わされたものですが、イスラエルでは戦いの時に進軍ラッパのようにして角笛が吹き鳴らされました。そして2つ目は、何の角笛かといいますと、2章の15節に、シオンで角笛を吹き鳴らせ、断食を布告し、清めの集会を召集せよ。これは悔い改めの召集ラッパ、角笛です。断食をしなさい。もし私が皆さんに、さあこの新型コロナウイルス感染が収束するように、私たちは悔い改めの印をして、今日から3日間断食しましょうと呼びかけて、答えてくださったら嬉しい限りですが、悔い改める、へりくだる姿勢として断食は今まで信仰者の世界で用いられてきました。イスラム教徒の人たちも仏教徒の人たちも、本当に厳しい状況に陥った時には断食して時を過ごしたわけです。それだけ私たちは食物に執着して食べないなんてことはありえないということを鼻から固く言い聞かせて、断食と聞くとどこかに行きたい気持ちになるかもしれませんが、しかし断食をする中で人の魂はそれまでいろいろ縛られていたことから解き放たれて、魂は自由になるわけですね。そして神様に近づく、その距離が1ミリ1ミリと短くなっていくわけです。神様に本当に近づく手段として断食は有効な方法だと言えます。悔い改めの召集、 断食を布告し清みの集会を召集せよ。まあ、清みの集会というのは聖会とも言えるわけですが、まあ、祈り会を開く。十勝恵み教会の前先生は5月25日から40日間朝6時から、まあ、信徒の人たちと祈り会を開くということを決めて今続けています。そういう取り組みもあるわけです。神様は私のもとに帰れと呼びかけています。イスラエルの人たちは悔い改めるときに着物を引き裂きました。まあ、薄い布だったら引き裂きやすいと思いますが、暑かったらちょっと大変ですよね。しかし神様は衣ではなくあなた方の心を引き裂けとこの2章で語っておられるわけです。自分の心を引き裂けるほど悔い改めをしたことがあるでしょうか。クリスチャンの生涯の中で本当に自分の罪を悔い改める、あるいは起きている出来事を神様の前に自分のこととして悔い改めていくときに心がよじれる、腹渡がよじれる、エレミア書の中にそういう表現が出てきますね。ああ私の腹渡、腹渡、まあ、そういう祈りの時間もあります。そして神様のご性質は悔い改めたのに今まで勝手なことをして俺は知らんというそういう方ではないということは私たちはよく知っているわけです。神様のご性質は何でしょうか。罪に対しては激しく怒る方です。どんな罪も見逃すことはない方ですが、悔い改める者に対しては情け深く憐れみ深い方だと聖書は何度も何度も何度も伝えているんですね。厳しい方としての神様を多くの人が知っていますが、情け深く憐れみ深い方としての神様をどれだけの人が知っているでしょうか。聖書を読んで神様の全体像、等身大の神様のお姿を私たちの魂がイメージできるならば、これに勝る幸いはないんです。安心して何の遠慮もなく子供が父親に母親に甘えるように私たちは神様に近づくことができます。ですから情け深く憐れみ深いというこの聖書の言葉をしっかりと受け取っていただきたいと思います。そして悔い改めるならば災いを思い直してくださる。そのようにして神様は、例えばヨナが数週間前お話ししましたね、ヨナがニネベに行ってもうすぐこの町は滅びると神様の御言葉を宣言したときに12万人の人たちが王様から庶民に至るまで家畜に至るまで灰をかぶってそして泣いて悔い改めた結果、神様はその災いを思い直された。今までクリスチャンたちが必死になって取りなして祈った結果、どれだけの災いがこの世界に臨むことから救ったでしょうか。分かりません。それはやがて私たちが天の御国に帰った時には分かるかもしれません。問題は私たちがそこまで悔い改められるだろうか、へりくだることができるだろうかということなんです。問いかけなんです。第4に、イスラエルには初めの雨と後の雨があるということをお伝えしました。2章の18節、19節を見ますと、主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を深く憐れまれた。主は民に答えられた。今私は穀物と新しいブドウ酒と油をあなた方に送る。あなた方はそれで満ち足れる。再び雨が降って大地は実を実らせて、穀物もオリーブも実ってオリーブの油を絞ることができる。これがリバイバルなんです。復興なんです。 私たちの魂にもリバイバルが必要なんです。神様の憐れみによる回復の時が記されています。そして23節を見ると、主は義の技として初めの雨と後の雨を降らせてくださる、大雨を降らせてくださると約束してくださっています。秋の種まき前の雨は初めの雨、春の収穫前の雨は後の雨と呼ばれます。そして霊的には、初めの雨は2000年前にあのエルサレムで2階座敷に集まっていた120人の信仰者たちに、弟子たちに聖霊の雨が注がれました。そこから福音はエルサレムからスタートして全世界に述べ伝えられて、今エルサレムに帰ろうとしている、その、まあ、マラソンで言えば 42.195 キロを走り終えようとしているマラソンランナーが競技場の入り口に差し掛かったような時代かもしれません。ゴールはそこです。私たちも今イエス・キリストの再臨ということを目の前にしている状態です。初めの雨はペンテコステに、そして後の雨は今この時代に降り注ごうとしています。その目的は、まだイエス・キリストの福音を聞いていない人たちが福音を聞いて、そして悔い改めて救われるためです。神様の畑は色づいて刈り入れを待っているとイエス様はヨハネの福音書の4章で語られましたが、伝えなければそれは起こらないんです。伝えるためにはその宣教師たち、働き人たちを送り出す私たちの祈りが必要なんです。その関係を、つながりを知っていれば、私は祈れないということはできないんですね。私たちが救われた背後にどれだけの人たちの熱心な祈りが積まれていたことでしょうか。それを知っておく必要があります。私もそうでした。私のことを知らない人たちが私が救われるように祈ってくれていたことを後で知ったんです。私たちがここで祈った祈りは、どこかの国の人たちが福音を聞いて救われるために用いられるわけです。スウェーデンのクリスチャンたちは何十年も前から日本の国の人々が偶像から離れてイエス・キリストを信じて救われるように祈り続けたんですね。だからこの教会が誕生したわけです。そのことを何度もお伝えはしていますけれども、何度お伝えしても素晴らしい証だと思います。そして私たちもその輪の中に、祈りの輪の中に加わっていこうではないでしょうか。最後のポイントですが、主の御名を呼び求めるなら救われると、この2章の32節、最後の節に記されています。大いなる希望が語られます。主の皆を呼び求める者、イエス・キリストの皆を呼び求める者は皆救われるという約束が述べられていく必要があるんです。神様の御心は一人も滅びないで悔い改めに進むことだと私たちは聞いています。第二ペテロ3章9節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし罪によって荒廃した魂は聖霊によらなければ罪が何かもわからないんです。罪を認める忍罪というこの働きは聖霊によるものです。そして悔い改めることも聖霊によらなければできません。そしてキリストを信じることは不可能です。そこまで人間の魂っていうのは腐っているわけです。まあ、こういう話をすると怒る人がいるので気をつけなければいけないんですけども、まあ、ここにいらっしゃる人はだいぶ耳慣れしていると思いますので怒らないと思いますが、 アダムが罪を犯した時から人間の魂は腐敗してきているわけです。それがこの結果に反映されているわけです。この世界に、まあ、あまり声を大きくしない方がいいと思いますが、まず私たち人間は、罪人はキリストの福音を聞く必要があります。ヨハネの福音書15章26節、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、御霊は聖霊のことですが、その御霊が私について明かしします。福音を伝えるときに御霊が、聖霊が働いて、聞く人々に罪の自覚を、また自分も救われたいという願いを起こさせるわけですね。福音を聞くとき、人は聖霊によってそのように導かれます。ヨハネの福音書16章8節では、その方が来ると、その方は聖霊様です。罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。それまで考えていた罪、犯罪ぐらいにしか考えていなかった、そのことを聖霊様は、あなたは嘘をついたことがないのか、隠れたところであのこともこのこともしていたではないかと示してくださるんですね。第一コリント12章3節、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。イエス様を信じますということは聖霊の働きだということです。もうすぐイエス様が再臨される。最初は空中再臨で、一挙にクリスチャンたちがこの地上から、その体が瞬間的に栄光の体に変えられて空中に引き上げられる景況が今近づいていることを、私たちはこの新型コロナウイルスのパンデミックという状態の中で少し感じているのではないでしょうか。いつまでもこの時代が続くことはありえません。神の裁きが近づいているということは分かります。それだけ人間はやってはいけないことをやり続けてきたわけです。しかし希望があります。イエス様がもう一度来られる。主の再臨前はどんな時かというと、この2章の30節31節を見ると、私は天と地に印を現れさせる。それは血と火と煙の柱、主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇に、月は血に変わる。まあ、第三次世界大戦のこともそろそろ言われ始めていますが、まあ、アメリカと中国がかなりギクシャクしてきています。この喧嘩が続けばどうなるか分かりません。もうそれはもう専門家に任せますが、疫病、飢饉、そして戦争と戦争の噂がこれからさらに、今までもありました、まあ、詳しい話はもうできません。時間ももう終わろうとしていますが、また次の機会に触れたいと思いますが、まあ凄まじい内容が記されています。そして最後の御言葉ですが、第二コリント6章2節、神は言われます、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。主が来られるまでは、今は恵みの時、救いの日です。ですからこの限られた時間を私たちはどのように生きていくか、用いていくかということが祈りの課題の大きなテーマだと言えます。共にこのことに焦点を合わせて、このペンテコステの記念の礼拝の時にもう一度膝をついて、へりくだって祈っていきましょう。またこの世界の罪を自らの罪として追って祈っていく祈りの時間を持ちたいと思います。お祈りいたします。神様、まことに時は縮まっています。そして神様からの警告がこの世界に鳴り響いています。その中で私たちクリスチャンがなすべきことは何でしょうか。主よ、聖霊の雨が、後の雨が まず教会に、そして私たちの地域に注がれるように祈らせてください。そして大胆に御言葉を語らせてください。すべてのクリスチャンが聖霊に満たされて、その生き方を通して、またトラクトを渡してイエス様を伝えていくことができるように勇気を与えてください。この新型コロナウイルスの感染を防ぐために、私たちは大きなエネルギーを使っていますけれども、それ以上にこの祈りに、神様の御心に焦点を合わせていけるように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。